おはようございます。これより本日の会議を開きます。はじめに池ノ部議員から発言の訂正を求められておりますので、これを許します。10番池ノ部君雄議員。
私が、12月7日に行いました一般質問の最後で答弁書の扱いについての発言した部分がありましたが、不適切な内容でしたので、この部分は削除をしていただくようお願い申し上げます。以上です。
この際諸般の報告をいたします。議案第59号に対する修正案の一件、主張提出議案第68号の一件、意見書案第16号の一件、議員提出議案第4号の一件が提出されましたので報告をいたします。以上で諸般の報告を終わります。それでは日程第1、議案第56号ないし日程第12、議案第67号の12件、日程第13、日程13、意見書案14号および日程第14、意見書案第15号の2件、日程第15、請願第5号の1件を一括議題といたします。本件に関しましては、各委員長から審査結果の報告を受けました。つきましては、各委員長から審査の経過並びに結果についての報告を求めます。はじめに、藤田総務企画常任委員長。
総務企画常任委員会委員長審査報告。令和3年12月7日、本委員会に委託されました案件審査の経過と結果につきましてご報告申し上げます。本委員会に委託されました案件審査のため、去る12月8日、委員会を開催し、慎重な審査を行った次第です。まず、本委員会に委託されました案件の内容を申し上げます。意見書案第14号は、土地利用規定法等の強化改正を求める意見書の提出についてであります。本件は、日本国内の土地を外国人が所有することを禁じると、土地利用規定法を強化改正すること、並びに外国人の土地所有を禁ずる上で支障となっているサービス貿易に関する一般協定における日本人と外国人の待遇に格差を設けてはならないとのルールを見直すことを求めるものであります。審査にあたり委員からは、外国人ということをことさらに掲げて土地所有を禁じることは外国人差別助長につながることから、この意見書は提出すべきではないとの意見がありました。意見書案第15号は、文書通信交通滞在費および立法事務費に関する制度見直しを求める意見書の提出についてであります。本件は、交通費および立法事務費の人について留宿市議会の政務活動費と同様に、領収書および活動内容がわかる書類を添付した収支報告書の提出およびネット公開を責務とする規定や、政治団体へ寄付する行為を禁じる規定、残金が発生した場合は返金することを義務とすることなどの規定を設けることを求めるものであります。審査にあたり委員からは、文書通信交通滞在費のみならず、憲法に反する政党助成金の見直しにまで踏み込んでほしかったが、意見書案の趣旨には賛同する、この意見書案にある4つの事項が国会できちんと決まるか疑問であるので、この意見書の提出は有効であるなどの意見がありました。また意見書案の趣旨には賛同するが、文書通信交通滞在費については国会で方向性が決まる見通しであり、決まった後に意見書を提出しても 時期的に遅いのではないかとの意見もありました。請願第5号は公共工事の発注に関わる指名業者の選定に対して地場産業指定の観点から市内業者を優先すること等を求める請願であります。本件は地場産業指定の観点から公共工事の入札に関わる業者の指名については市内業者を優先し市外業者を補完的な存在とすることなどを求めるものであります。審査にあたり委員からは近年は大地震やゲリラ豪雨などの災害がいつ発生してもおかしくない状況にあり市内において道路の損壊や河川の氾濫があれば真っ先に市内業者が復旧作業に当たることからもこの請願は至極当然と言えるものであるとの意見がありました。また地域経済を活性化するためにも地場産業の規制は必要不可欠であるとの意見もありました。以上3件であります。付託されました案件について審査の結果意見書案第14号は可否同数により委員長採決の結果内容を適切なものと認め議案の通り可決すべきものと決定いたしました。意見書案第15号は可否同数により委員長採決の結果否決すべきものと決定いたしました。請願第5号につきましては全会一致により内容を適切なものと認め採択すべきものと決定いたしました。また市役所庁舎の現状と今後の対応についてを調査事項として本委員会の閉会中の継続調査とすることを全会一致により決し議長宛に申し出をいたしました。以上ご報告いたします。
次に会保健福祉常任委員長。
保健福祉常任委員会委員長審査報告。令和3年12月7日、本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきましてご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件審査のため、去る12月9日、委員会を開催し、市執行部の出席を求め、慎重な審査を行った次第です。まず、本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。議案第56号は本市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。本件は特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い牛久市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を改正するものであります。審査にあたり委員からは書面等による申請等が改正になりどのくらい負担軽減になるのかその改正により施設がかかる費用に対する補助があるのか質疑がなされ市執行部からは実際には各施設においてはデジタル化が進んでおり書面等の申請が電子的記録だけを残すことになればだいぶ負担軽減される。またデジタル化の導入については民間保育園に対し業務改善の ICT 化の補助金を活用することになるとの答弁がありました。議案第57号は牛久市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。本件は家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い 福祉家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を改正するものであります。議案第58号は牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてであります。本件は令和4年1月1日以降の分娩において分娩についてでしました。出産育児一時金の支給額40万4000円を40万8000円に引き上げるものであります。審査にあたり委員からは現状の出産育児にかかる分娩費用と出産育児一時金の支給額40万4000円の差が広がる一方で実際の分娩費に見合うような政策や制度について質疑が出され、市執行部からは出産に要する費用は全国平均で46万円程度と現在公費で支給している出産育児一時金よりも多い金額がかかっているのが実情である。しかしながら国府の出産一時金に関しては国民健康法及び国民健康保険法施行令に基づき40万4000円と厚生労働省が認めた脳性麻痺などの障害児のための保険分が加算することができるという法に基づいて条例等を作っているので牛久市の国民健康保険の中でその分の上乗せは難しいと考えているとの答弁がありました。以上3件であります。付託されました案件について審査の結果議案第56号ないし議案第58号は全会一致により内容を適切なものと認め原案の通り可決すべきものと決定いたしました。以上報告いたします。
次に池延環境建設常任委員長。
環境建設常任委員会委員長審査報告。令和3年12月7日本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきましてご報告を申し上げます。本委員会に付託されました案件審査のため去る12月9日に委員会を開催し市執行部の出席を求め慎重な審査を行った次第です。まず本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。議案第65号は指導路線の路線変更についてであります。本件は指導整備事業に伴い指導4号線の路線を変更するものであります。審査にあたり委員からは当該路線の整備目的について質疑がなされ市執行部からは災害時の医療拠点となる牛久相和総合病院へのアクセス向上さらに地域の通学路等としての利用を目的として整備していくとの答弁がありました。また委員からは整備予定地域の地権者の協力について質疑があり市執行部からは地権者についてはこれから実施設計を行うことからまだ確定していないがこれまでも地元行政区とも協議をしており行政区としても地元への説明等に全面的に協力していて失礼しました元い協力していただいていることから地権者との交渉にあたって地元行政区と協力しながら進めていくとの答弁がありました。議案第66号は 工事請負契約の締結についてであります。本件は牛久駅西口歩道橋改修工事について牛久駅とエスカード牛久ビルを結ぶ歩道橋の耐震補強及び屋根の設置を行う工事請負契約の締結をするものであります。審査にあたり委員からは当該工事の財源について質疑がなされ、市執行部からは事業費の2分の1が国の補助金、残り2分の1うち 90% が市債、10% が一般財源であるとの答弁がありました。また委員からはバリアフリー工事との兼ね合いについての質疑があり、市執行部からは本工事における屋根の設置は広場における横断歩道の設置後に行うことと考えており、広場の改修工事が3月までとなっていることから、屋根の設置については4月以降となる見込みであるとの答弁がありました。さらに委員からは周辺環境による突発的な強風、いわゆるビル風による影響についての質疑があり、市執行部からは国が定めた基準等に基づき局地的な影響による平均風速の割増等も考慮した上での設計を行っており、本工事において設置される屋根の構造についてもビル風等による影響を考慮したものとなっているとの答弁がありました。以上2件であります。付託されました案件について審査の結果、議案第65号および議案第66号は全会一致により内容適切なものと認め、原案の通り可決すべきものと決定いたしました。なお太陽光発電等の再生エネルギーにかかる条例等の整備についてを調査事項として本委員会の閉会中の継続調査とすることを全会一致により決し、議長宛て申し出をいたしました。以上ご報告申し上げます。
次に須藤予算常任委員長。
予算常任委員会委員長審査報告。令和3年12月7日本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきましてご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件審査のため去る12月10日に委員会を開催し、市執行部の出席を求め慎重な審査を行った次第です。まず本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。議案第59号は令和3年度牛久市一般会計補正予算第5号でありまして、規定の予算額に4億2391万5000円を追加し、予算の総額を298億400万2000円とするもので、歳入歳出予算繰越免許費及び債務負担行為及び地方債について補正するものです。はじめに経営企画部所管の歳入歳出について、委員からは経営安定化補助金の支出によって牛久シャトー株式会社を存続させようとする理由 補助金の支出が認められなかった場合の牛久シャトー株式会社はどのような経過をたどるのか、それによる牛久市への影響などについて質疑がなされ、市執行部からは牛久シャトー株式会社から提出されたコロナ禍を受けて算出された現在の収支見込みは市と牛久シャトー株式会社の間で協議を重ね、決して過大に見込むことのないよう見直しを求めた末に提出されたもので、その収支見込みによればコロナ禍が収束すれば黒字に転ずる見込みが十分にあること、緊急事態宣言が解除された10月11月は客足が動き出し、ショップやレストランにおける売上が回復基調にあったこと、茨城農芸学院等の協力を得て始まったワインの醸造事業を終了することによる影響などを総合的に勘案した上で経営安定化補助金を支出する判断をした。補助金の支出が認められなかった場合には牛久シャトー株式会社は早ければ来年1月に資金ショートにより倒産し、清算手続きに入らなければならない状況となり、営業施設を直ちに停止し裁判所等への申し立てを行っていくことになる。市としては所有者であるオエノンホールディングス株式会社と牛久シャトーの返還も含めた協議に入ることになる。それによる市への影響としては牛久シャトーの返還についての協議をオエノンホールディングス株式会社と行った場合、違約金を請求される可能性があること、ワイン醸造免許の交付を受けてから1年未満でワイン醸造事業を終了するとなると牛久シャトーでのワイン醸造は今後はできなくなる可能性もあることなどの他に、日本遺産として牛久シャトーを維持していくのは困難であるとの判断がなされれば、オエノンホールディングス株式会社から日本遺産認定を返上することが考えられる。そのようなことになれば牛久シャトーとともに日本遺産に認定されている甲州市にも多大な影響があるものと考えているとの答弁がありました。また今回の補正予算と来年度当初予算で合わせて7000万円の補助金を経常経費だけでなく投資的経費に充てることによって牛久シャトー株式会社の経営を立て直すことは可能なのかとの質疑がなされ、市執行部からは市からの補助金が投資的な意味合いを持った事業に充てられたとしても、それによって経営が改善される方向に向かうのであれば充当を制限するものではないとの答弁がありました。また委員からは多くの市民による嘆願書があって牛久シャトー株式会社が設立された背景から2000万円の補助金の支出を提案するに至った経緯について市民へ周知するための周知方法とオエノンホールディングス株式会社との賃貸借契約に定められた国指定重要文化財の保存活動の方法や賃借料の見直しについて質疑がなされ、市執行部からは市民への周知については牛久シャトー株式会社のホームページにおいて積極的に情報を発信していくよう以前から求めているところであり、市としては今後も積極的な情報発信を求めていく方針である。市からは広報誌等を使って周知していくことを町内で検討しながら考えていきたい。国指定重要文化財の保存については、昨年度の地震により本館の天井の一部が崩落、また今年度は雨漏りが見つかったため文化財施設に損傷がないか検査するとともに補修工事等を行っており、活用については主なものとして牛久シャトーを広く周知する目的として施設内にビジターセンターの設置、日本遺産の動画を制作、ウェブサイトの構築、小中学生用の教材として日本遺産認定ストーリーの漫画の制作、多言語対応の園内解説版の設置、多言語対応のパンフレットの作成、ツアーガイドの育成、 モニターツアーの実施、さらに今年度は牛久市内の洋菓子店の協力を得てワインを使ったケーキの開発にも取り組んでいる。賃貸借契約の見直しについては市においても以前から契約の見直しについての意見があり、今年の初め頃から契約見直しについてオエノンホールディングス株式会社と協議を行い、オエノン側でも社内で検討しているところである。現在は市とオエノンの双方において検討している状況であるが、今後も引き続き賃借料の引き下げについて協議していきたいとの答弁がありました。さらに委員からは経営安定化補助金がどのように使われるか市では把握しているのか、牛久社と株式会社から補助金の申請はあったのか、牛久社と株式会社の社長の責任や市執行部の責任について質疑がなされ、市執行部からは補助金の支出にあたっては市の規則や補助金に関する基本方針に基づいて支出を行う予定であり、基本方針では人件費の場合補助事業に直接関係があると認められるもの以外への充当は原則として認めないという方針が打ち出されていることから、充当先として人件費への充当ではなくその他の管理費等の経費への充当と捉えている。牛久社と株式会社からは収支計画書が提出され、会社による資金調達の厳しい状況にあり、このままでは資金ショートするという状況において市として支援をするにしても出資貸し付けまたは補助金などについて検討を行った結果、最終的に補助金しかないという結論に至り、今回の補正予算に経営安定化補助金を計上した。補助金の申請については牛久社と株式会社から補助金の申請はないが、補助金等適正化委員会の審議を経て協議に付し補正予算案を提出するに至っている。社長の責任について市としては今回の赤字の要因はコロナ禍によるものであり、これまでクラウドファンディングを含め出資等を募るとともに民間企業と意見交換を行ったところでは、今の経営状況では社長の交代を考えてもすぐに引き受けては見つかりにくいとの意見があったこと、コロナウイルスの感染拡大が落ち着いた10月と11月においては収支状況に改善が見られたこと、それと並行してブドウの栽培等の取り組みが進んできていること、こういった状況からまずは牛久社と株式会社の存続が最優先であると考えている。執行部の責任については現在話し合いをしているところであるとの答弁がありました。次に教育委員会所管について委員からは小学生通学用ヘルメットについて質疑がなされ、市執行部からは製造工場の労務賃金や生産コスト、輸送にかかる燃料費の高騰によりメーカーでの価格改定による値上げが見込まれること、新型コロナウイルス感染症の影響で輸送便の本数が減少したことにより新入学生分については予定通り納入できるが在校生分については2ヶ月ほど納入が遅れるとの答弁がありました。議案第67号は令和3年度牛久市一般会計補正予算第6号でありまして、規定の予算額に6億6123万7000円を追加し、予算の総額を304億6523万9000円とするもので、歳入歳出予算及び債務負担行為について補正するものであります。歳出の主なものとして子育て世代への臨時特別給付金、子宮頸がんワクチン接種にかかる委託料等 米飯給食について弁当方式から飯館方式に変更となる小中学校への備品購入費の増額計上であります。教育委員会所管について、自校炊飯を行っていない小中学校は7校あり、当該小中学校において現在ご飯を個々にお弁当箱に入れてもらう方式で納入していたが、業者の事業撤退に伴い他社参入を促すため王冠でご飯を納入し、各学校で1人分ずつ茶碗にご飯を盛る飯館方式に切り替えることにより、茶碗及び茶碗を消毒保管するための消毒保管庫が6校分必要になるとの説明が執行部よりありました。委員からは自校炊飯は検討したのかとの質疑がなされ、市執行部からは自校炊飯の整備は検討に入れているが、業者が示された時期的なものでも難しい、もし今後自校炊飯を進めた場合であっても茶碗や消毒保管庫は必要になるため無駄にはならないとの答弁がありました。また委員からは飯館方式について他市町村での導入の状況について質疑がなされ、市執行部からは近隣他市町村に調査を行った結果、多数の市町村で飯館方式を取り入れているとの答弁がありました。次に保健福祉部所管の歳入歳出について委員からは、検診のシステム改修、検診結果を利活用しての具体的な情報連携について質疑がなされ、市執行部からは検診システム改修は2つあり、1つ目は検診機関から自治体に提出する検診結果の様式を標準化して自治体の監視システムに取り組むためのシステム改修である。2つ目はその検診結果についてマイナポータルを通じて個人に提供するためにデータ標準レイアウトを定めて中間サーバーに副本登録をするシステム改修であるとの答弁がありました。また委員からは住宅確保給付金事業の利用者数について未熟児療育医療費の対象となる未熟児の状況について質疑がなされ、市執行部からは住宅確保給付金事業の実績は令和2年度延べ24世帯に275万1000円の給付を行った、今後も引き続き丁寧な説明と案内を実施していく、未熟児療育医療費の対象となる未熟児は生まれた時の体重が 2000g 以下、生まれた時に体温が34度以下でシアノーゼがあったり、生まれて24時間以上排便がなかったり、黄疸が強いと様々な症状がある場合に医師が入院療養を必要とみた場合に対象となる。多くの場合、早産や先天性の疾患のあるケースが多い。これまで平成30年が32件、令和元年24件、令和2年14件、今年度は4月から9月まで20件と前年を上回っている。給付した方への支援については、保護者の方への精神的なフォローや訪問看護等の支援を実施しているとの答弁がありました。さらに委員からは3回目対象者の新型コロナワクチン数の確保、ワクチンはファイザー社製かモデルナ社製なのか、7月にワクチンを受けた方は全てファイザー社製なのか質疑がなされ、市執行部からはワクチン数の確保は来年1月までの分としてファイザー社製が来る予定となっている、それ以降はファイザー社製かモデルナ社製なのか、供給量については数字がないところである、ワクチン接種が1回目2回目ファイザー社製であっても全てファイザー社製のワクチンにはならないだろうと言われている。今確保できているのは令和3年4月5月に受けた 医療従事者等の方に対し、この12月1月に接種していくことになるとの答弁がありました。第60号は令和3年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号でありまして、歳入の保険給付費等交付金普通交付金の1億3000万につきましては、歳出の一般被保険者療養給付費負担金の不足見込み分の増額計上に伴い、増額を増額計上するものであります。議案第62号は令和3年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算第2号でありまして、歳入歳出それぞれ6885万4000円を減額し、総額をそれぞれ64億4200万円とするものであります。歳出の主なものとして、介護保険の地域密着型介護サービス給付費等について、上半期の給付状況を踏まえ下半期の支出を見込んだ上で減額するものであります。歳入の主なものとして、歳出の介護保険給付費の補正に伴い、保険料のほか国・県・市が負担すべき割合に応じてそれぞれ補正するものであります。議案第63号は牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号についてでありまして、歳入の主なものとして、後期高齢者医療給付費負担金精算金の343万7000円は、令和2年度後期高齢者医療療養給付費負担金の確定に伴う精算交付金で交付分であり、同額を一般会計に繰り出しするものであります。議案第67号の子育て世帯への臨時特別給付金を支給する事業について審査にあたり、委員からは子育て世帯臨時特別給付金の5万円分の中学生までの対象者数と支給時期、所得制限で支給されない世帯数の把握はできているのか、1月になったら通知する高校生とは市内在住全員なのか質疑がなされ、市執行部からは先行給付の振込日はシステム改修が完了し12月27日月曜日を予定している、児童手当の特別給付の対象者は約1000人となっているので対象とならないのは1000人である、高校生の場合でも同一世帯に中学生がいる場合は一緒に振り込みができ、高校生のみの世帯は郵送で申請することになるとの答弁がありました。次に委員からは所得制限960万円以上の方は対象外となり、児童手当給付以外の対象外の方の今後の対応や世帯主以外の給付について質疑がなされ、市執行部からは所得制限960万円以上の方は市の財政状況や考え方など慎重な協議が必要である、世帯主以外の特別な事情の場合は国からの Q&A をもとに給付するとの答弁がありました。また委員からは5万円の先行給付後の対応はクーポンなのか国からの指示ではなく市としての対応について質疑がなされ、市執行部からは5万円の先行給付後の対応は国の判断を踏まえて適切かつ迅速に対応するとの答弁がありました。次に環境経済部建設部所管について、委員からは北部地域宅地開発に係る地権者との交渉状況について質疑がなされ、市執行部からは10月に地権者を対象とした勉強会を開催し、計画についてはおおむね理解していただいている状況であるとの答弁がありました。また北部地域宅地開発における建設にあたっての ゼロカーボンシティや生物多様性の観点からの環境配慮について質疑がなされ、市執行部からは現在土地利用計画等を検討している段階であるため、今後環境関係の部署とも協議しながら公園や緑地の整備を含めて環境配慮の考え方を取り入れながら進めていきたいとの答弁がありました。さらに委員からは牛久市事業者応援給付金について予算を超えた申請があった場合の対応について質疑がなされ、市執行部からは対象となる認定を受けた事業者について把握していることから予算を超える申請はない見込みであるが、万一予算を超えた場合においても条件を満たしていれば支給できるようにしたいとの答弁がありました。また委員からは市営シシコ住宅建設の先送りに関して今後の見通しについての質疑があり、市執行部からは来年度の材料価格の状況を見ながら令和5年度に事業を再開できるかどうかを判断したい、設計についても国庫補助金が入っていることから事業の取りやめを考えていないとの答弁がありました。議案第61号は令和3年度牛久市生態市場事業特別会計補正予算括弧第1号でありまして、規定の予算額に87万9千円を追加し、予算の総額を1963万1千円とするもので、歳入歳出予算の歳出補正及び債務負担行為を新たに設定するものです。審査にあたり委員からは特特一の今後の再開に向けた考えについて質疑があり、市執行部からはコロナ禍が落ち着いてきていることから会場の状況等を勘案した上で再開に向けた検討をしている状況であるとの答弁がありました。議案第64号は令和3年度牛久市下水道事業会計補正予算括弧第2号でありまして、資本的収入及び支出及び債務負担行為について補正するものです。審査にあたり委員からは汚水管の点検箇所について質疑があり、市執行部からはストックマネジメント計画の中の点検調査について現在までに優先度の高い刈谷町地内及び第二筒子が丘の一部を発注しており、今回の補正予算においても第二筒子が丘での調査を予定しているとの答弁がありました。以上7件であります。討論においては議案第59号の牛久シャトー運営にかかる経営安定化補助金について株主として市の責任や牛久シャトー株式会社の役員報酬等の問題について触れ、これからは牛久市が株主権を最大限に発行し役員の報酬や事業計画など大きな指導力を発揮してもらいたいという賛成討論や、補助金の人の不明確さや賃借料の猶予役員報酬などについて納得できるものではないとの反対討論がありました。また議案第59号に対しては牛久シャトー株式会社の補助金は今年度と来年度2カ年に限定することや経営安定化のための事業計画策定経費削減同社の情報の開示等を求める趣旨の付帯決議が委員より提出されました。付託されました案件につきまして審査の結果、議案第59号は賛成多数により議案第60号ないし議案第64号および議案第67号は全会一致により内容を適切なものと認め、原案の通り可決すべきものと決定いたしました。また議案第59号令和3年度牛久市一般会計補正予算括弧第5号に対する付帯決議については賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。以上ご報告いたします。ただいまの、委員長報告の中で文言の訂正をお願いいたします。4ページの中に、住宅価 確保給付金事業というふうに私申し上げましたけれども、そこは住居確保給付金等給付金事業というようなことになりますので、何回か住宅確保給付金事業というふうに申し上げておりますが、それらをいずれも住居確保給付金事業というふうに訂正させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
以上で委員長の審査の経過並びに結果についての報告は終わりました。これより各委員長の報告に対する質疑に入ります。なお質疑は一括質疑でお願いいたします。ありませんか。以上で各委員長への質疑を終結いたします。ここで暫時休憩といたします。再開は10時55分といたします。 休憩前に引き続き会議を開きます。この際、議案第59号令和3年度牛久市一般会計補正予算第5号については、利根川英夫議員ほか3名から修正案の動議が提出されております。これより本動議を議題といたします。提出者の説明を求めます。22番利根川英夫議員。
2021年12月議会議案第59号令和3年度牛久市一般会計補正予算第5号に対する修正動議であります。特に商工費の中の観光費負担金補助及び交付金、牛久シャトーを利活用する事業の経営安定化補助金を2000万円のみについて修正するものでありするものであって、その他コロナ感染症対策等については同意するものと、まずはじめに申し添えておきたいと思います。市議会議員全員協議会や牛久シャトー株式会社の役員を招いての勉強会、議案審議を通じて数多くの疑問と市民に説明できない内容を多く含んでおりました。その一つが今議案に提案されている経営安定化補助金です。これは牛久シャトー株式会社が要求したものでないことが明らかになり、さらに約3ヶ月での経営安定化も説明されませんでした。この2000万円の補助金の説明では運営資金とのことだけでした。言ってみれば何に使われるかはっきりしないわけであります。この金額は市の担当者の試算ということも分かりました。牛久シャトー株式会社の役員も説明できないのはうなずけます。また牛久シャトー株式会社の試算では令和7年度まで赤字が続くというのであります。これまで牛久シャトー株式会社に対し3年間の賃貸料について猶予をしております。来年度がその期限です。今年度の一般会計予算からの予算から2000万円の補助金支出、来年度は当初予算で5000万円の支出を予定しております。それでも賃料を払えず赤字経営であります。さらにその後の年度を含め3年間も赤字と算されております。ところが牛久シャトー株式会社の役員は黒字にすると言っております。ならば市からの補助金は辞退すべきではないでしょう。今年度赤字だからといって不足倒産にはなりません。一例として民事再生という方法があります。今の事業を継続しながら経営を立て直す再建型というものであります。2000万円の補助金を出さないと即倒産、牛久シャトーをオエノホールディングスにホールディングス株式会社に返還とはなりません。脅しとか脅し、脅しとしか言いようがありません。さらに牛久シャトー株式会社からは9月下旬頃資金がショートするとの報告があっただけで、牛久シャトー株式会社のからの補助金申請はなかった、2000万円や3ヶ月の経営安定化の提案もなかったことも明らかになりました。補助金等適正化委員会での議論も担当からの申請だけで、牛久シャトー株式会社らの明確な資料が提出されなかったとの判断もできます。これまで執行部答弁は新たな出資金は補助金を出さない 債務保証をしないということでありました。それが180度変わりました。牛久社と株式会社からの補助金申請や今年度の経営安定化計画も示されていない、このような中で補助金適正化委員会はどのような審査をされたのでありましょうか。忖度と言われても仕方がないと思います。牛久社佐藤株式会社の社長は自分しか黒字にできないような自信を見せました。しかし今後の収支見込みは創業5年まで赤字となっております。牛久社等の賃料は年間5500万円、3年間は猶予となっております。ところが4年目以降赤字ならこの猶予期間を延長するとの答弁もありました。これでは赤字が続く限り賃料の猶予がいつまでも続き、力の補助を受けると同じになるのではないでしょうか。経営が立ち行かなくなったら解散もあり得るというような発言もされておりました。賃料は当然返還されるもの、さらに約1億円ある出資金は底をつきます。これへの積み立ても考えていないとも答弁がありました。担保もない出資金ゼロの会社にどこの金融機関が融資をするのでしょうか。牛久社と株式会社の最高責任者である社長をはじめとした役員の努力で融資を受ける提案をしたの。これまで社長は問題があれば責任を取るとしていました。ならば自力再建すべきではないでしょうか。残念ながらこれに対する明確な答弁もありませんでした。今回の問題での責任は人件費削減に対して従業員 10%、 役員 10% カットでは役員の責任を果たしたとは言えず、従業員に何ら責任はありません。私執行部はこれまでの答弁を180度覆すものであり、責任問題は当然であると考えますが、それについても明確な答弁はありませんでした。これまでの説明や審議の中でも補助金を出さなければならない理由がはっきりしないというのが結論だと思います。したがって議案第59号、令和3年度牛久市一般会計補正予算5号に対する修正動議の提案をするものであります。以上です。
以上で22番利根川英夫議員の提案理由の説明は終わりました。これより議案第59号に対する修正動議について質疑を許します。ありませんか。以上で議案第59号に対する修正動議についての質疑を終結いたします。これよりただいま議題となっております全議案に対する討論に入ります。まず原案賛成の方の発言を許します。10番池延公夫議員。
議案第59号令和3年度牛久市一般会計補正予算括弧第5号について賛成の討論を行います。本定例会に提案された補正予算の商工費
牛久シャトーの安定化を図るための補助金が計上されました。皆さんもご存知の通り、先月23日の新聞朝刊に牛久シャトーの経営状況に関する記事が掲載され、多くの市民から私のもとに大丈夫なのか、潰れちゃうのみたいな形で、心配のお声もたくさん寄せられています。牛久シャトーの復活再生を願う市民の一人として、私は何があってもシャトーの明かりを消してはならないと思い、本議案に賛成の意思を表明するとともに、これから牛久シャトーに対する支援のあり方について私の意見を述べさせていただきたいと思います。今から3年前、2018年12月28日、オエノンホールディングス株式会社の発表通り、牛久シャトーにおける飲食、物販施設が閉鎖され、私が幼い頃からイメージしていた牛久シャトーは、その姿を消してしまったんだなと思いました。確かに国指定の重要文化財、建造物の見学は皆さんも分かるように入って見ることはできます。あの素晴らしい建物の中に入って見ることはできます。でも飲食とか物販販売が閉鎖している本当に園内はもう活気すらなくなってしまって、私が幼い頃から思っていたシャトーのイメージが大きく崩れてしまって、私の中では本当にあのショッキングでした。きっとあの皆さんの中にもそういった思いをしている人がたくさんいてるんじゃないかと思っています。施設の閉鎖の発表もほどなくして、かつてのシャトーのにぎわいを知る市民から寄せられたシャトー復活を願う署名は22,892筆を数え、310もの団体からの嘆願書も市に提出されました。まあ、正直こういう時に嘆願書とかその署名だけじゃなくてシャトーを思うんであれば、私はその時にシャトーのために使ってくれっていうふうなお金も添えていただけたら気持ちはもっと通じるのかなと思いました。しかしこの嘆願書とか市民の思いを背中を押されて、牛久市、まあ、根本市を中心に執行部が、まあ、100% とは言わないですけど 99.9% ですか、そういうふうなもう 100% に限りなく近い出資をして牛久シャトーの再生の取り組みを始めました。そして2020年の6月、牛久市と山梨県の甲州市が共同で3回目にして申請していた日本遺産に認定されるという啓示も合わせたかのように、牛久シャトー株式会社による新しい牛久シャトーの運営が始まりました。しかしその行く手を阻んだのが、皆さんご存知の新型コロナウイルスの感染拡大という、本当に今まで経験したことのないような災害でした。新型ウイルスの感染拡大は
牛久の小中学校等の臨時休校をはじめ、公共施設の全面利用停止、外出は自粛、飲食店等々の時間短縮営業やアルコール類の販売自粛等々、国民や牛久市民のさまざまな行動に制限をかける事態を引き起こしました。このような時期にリニューアルした新生牛久社等の経営は大変厳しくなることはある程度予測はできたのですが、ここまでひどい状況になるとは正直誰も予測できなかったんじゃないかと思います。もちろん牛久シャドウ株式会社には今まで以上に経営努力を求めることは当然ですが、そのような中でも今年6月に酒類製造の免許が交付されたことで、園内で収穫したブドウによるワインの仕込みやクラフトビールの、これは3種類あるクラフトビールの製造販売なども手掛け、牛久シャトーのイメージを残しつつなんとか経営の安定化を図ろうとする様子が私には見て取れます。一方で経営を引き継ぐにあたり、醸造施設をはじめさまざまな設備の更新にも大きなお金を要したとも伺いました。リニューアルオープンするのに本当にお金はかかると思います。やはり私は飲食業を営んでたことがあるので分かりますが、やはり人がいないとこれはできない仕事だし、そんな中営業してもコロナでお客様が見えない、来ない、そんな中で3年かけて黒字を図ろうとした経営戦略が、仮に誰がやってもそこのところは私はできなかったんじゃないかなっていうふうに私の中では思っています。万が一シャトーが倒産ということになれば、今言ったような市場免許はもちろんシャトーに出している免許ですから、潰れればなくなるのは皆さんもわかると思います。結果もう二度と今みたいなシャトーは私はもう見れなくなってしまうと思うんですよ。ですからそこをこう理解してもらって、なんとかこれは俺はこうこのまま続けるように資金を入れていただきたいと思っています。で、私はもっと本当はお金入れてほしいなと思っていて、コロナウイルス今新しいウイルスで、オミクロン株みたいな形でなってるじゃないですか。そうするとまだやっぱりこう見通せない部分がたくさんあると思います。もしこれ資金ショートして潰れたら、日本遺産の冠だって返上しなくちゃ いけないんじゃないかと思うんですよ。共同で取った報酬紙に根本市長なんて詫びるのかなっていうか、牛久市として私はその辺のところも責任は大事じゃないかなって思います。ちょっとこうなんかこうまとまんないんですけど、まあそういった思いで皆さんもぜひシャトーにこの予算を入れていただきたいことを切にお願いして、私の賛成の立場の討論とさせていただきます。
次に原案反対の方の発言を許します。13番北島昇議員。
議案59号補正予算に対する反対討議を行います。この補正予算についてただ1点のみ反対です。それは牛久シャトー株式会社への2000万円の補助金を出すこと、これについてです。その理由が明確な根拠となる資料が議会に提出されていないし、その補助金を出す公益性から見て大いな疑問が湧くものです。執行部から出された資料から読み取れるのは、牛久シャトー株式会社の赤字補填のための補助金だということです。この赤字の要因としてコロナ禍があったことは十分に理解できますが、12月8日に行われた予算委員会勉強会での牛久シャトー株式会社社長への質疑を聞くと、他の多くの民間企業がコロナ禍の下でも営業を続けるために必死の努力をしているのに比べて何も有効な対策を取っていないように思いました。昨年6月から営業を開始し、お客さんが当初計画よりも大きく激減することが分かっていながら、緊急事態宣言中も漫然と営業を続けていました。ところが、提案理由にもありますが、先ほどの修正案の提案理由にもありましたが、牛久シャトー株式会社からの申請もないのに補助金を出す、しかも今年度だけではなく来年度には5000万円、これまで議会での答弁を一気に繰り返しています。その根拠となる説明、十分な資料も議会に提出しないままでというのは、あまりにも議会を軽視しているのではないでしょうか。すでに昨年度の牛久シャトー株式会社の決算報告、これでは1300万円の債務超過で、普通の企業なら倒産必至です。ところが何ら対策を取ってこなかった。今年度上期の損益計算書は議会に提出されましたが、資産状況がわかる貸借対照表、その他の決算書類、全然出てこない。今債務がどれだけあるのか、負債どれだけあるのかさえ 私たちには知らされていません。そうした中で2000万円という金額、どのように決めてどのようにするのか、これはちょっと驚きです。予算再建計画についてもない予算委員会勉強会で社長は当初計画を進めるという答えでした。コロナ禍によるとされる第一からどのように軌道修正するのかも示されない。10月11月で売上が伸び経営が上向いているというふうに口頭では言われてますが、その具体的な根拠および売上がどれだけ伸びてくる、そういった数字が一切示されていません。そしてまた今後いつまでにどのように赤字を解消するのか、その根拠ある具体的な計画もない。いつまで、土地建物の賃貸料の猶予を続けるのか、補助金をいつまで出し続けるのか、こういったことについて責任ある人の明確な答弁がありません。肝心の情報がないままに補助金を出すことだけが決められようとしています。判断材料がないままで決めるのは議会の役割が果たせないばかりか、市民への説明もできません。よって議案59号に対して反対し、その補正予算のについて賛成とします。で、議案59号全体を見れば市民のために大切な内容は含んでいるんですが、この一点のみ反対を申し上げて、私の反対討論とします。あ、議員諸氏の賛同をお願いし反対討論とします。
次に原案賛成の方の発言を許します。16番黒木信子議員。
12月8日の総務企画常任会に付託されました。その際に私はこの意見書を反対いたしました。その理由といたしましては、現在国におきましては臨時国会が12月6日から21日の会期中ということでありまして、また選挙も11月30日に終わったばかりであります。それぞれの政治家が政治に対する志を国民にお訴えをし、そしてまた約束して当選されたわけであります。国民の多くはコロナ禍で疲弊している中であり、また世論の盛り上がりもありますことから、この意見書に掲載されていますような内容につきまして、当然に法案化されてしかるべきと期待値は大きかったわけです。そうした中でこの法案が成立された場合におきましてですね、その後で意見書の提出となりますと意味がないと考えたところであります。しかしながら
野党各党は使途公開を義務付けることに賛成し、法案を提出しているにもかかわらず、自民党は日替わり支給については賛成であるとしておりますが、使途の報告書等の提出と領収書添付については使い道としてふさわしくないと批判されることが出てくるではないかというような懸念をし、使途の公開は慎重になっているとのことです。国会議員は国民の負託を受け、国民の安全そして安心のための法律を作り、さまざまなルールを決める立場にあるわけです。にもかかわらず、自らの行動を律することに対し極めて消極的であることに対し、甚だ遺憾に思うところであります。岸田首相の所信表明では、信頼と共感、そして自民党の茂木幹事長も国民の期待に応えていくと発言されております。ぜひこの発言通りに自助採用を願うと同時に、有言実行を希望するところであります。21日までの臨時議会はもうあと数日となっております。そうしたことから、会期中のこの意見書案第15号に、掲載されていますような内容をについての法案成立は無理と考え、この意見書案第15号に対し賛同するものです。以上です。
次に原案反対の方の発言を許します。
いや、一括でないとまずいんです。はい、
反対の方の発言を許します。21番遠藤典子議員。
意見書案第14号に対する反対討論を行います。土地利用規制法等の強化改正を求める意見書の提出についてでございます。この法律は自衛隊施設、米軍施設、海上保安庁施設、国境離島とともに生活関連施設の周囲おおむね1キロメートルの範囲を注視区域として指定し、その区域内の土地と建物および土地に付随する権利の取得移転等を規制するものであります。この法案が国会に出された時には多くの反対の声が上がっていました。日本弁護士連合会は会長声明を出し、その中で5つの反対理由を挙げております。第一には、重要施設の中には自衛隊等の施設以外に生活関連施設が含まれているが、その人指定は政令に委ねられている。第2には地方公共団体の 長等に対し、中止区域内の土地等の利用者等に関する情報の提供を求めることができるとされているが、その範囲も政令に委ねられている。第3には、中止区域内の土地等の利用者等に対して、当該土地等の利用に関し報告または資料の提出を求めることができ、 それを拒否した場合には罰金を科すことができるとされている。そこでは求められる報告または資料に関しての何の制限もないことから、思想、良心を探知される恐れのある事項も含まれ得る。第4には、内閣総理大臣が収支区域内の土地等の利用者が自らの土地等を重要施設等の機能を阻害する行為に供し、または供する明らかな恐れがあると認めるときに、刑罰の威嚇のもと勧告および命令により当該土地等の利用を制限することができるとされております。しかし、機能を阻害する行為や供する明らかな恐れというような曖昧な要件の下で利用を制限することは、収支区域内の土地等の利用者の財産権を侵害する危険がある。そして第5には、特別収支区域内の一定面積以上の土地等の売買等契約について、内閣総理大臣への届け入れを義務付け、違反には刑罰を科すものとされているが、これも過度の規制による財産権の侵害につながる恐れがあるとしております。そして、思想、良心の自由、表現の自由、プライバシー権、財産権などの人権を侵害し、個人の尊厳を脅かす危険性を有するとともに、曖昧な要件の下で刑罰を科すことから罪刑法定主義に反する恐れがあると指摘をしております。法律を読んでみると、第1条で重要施設の周辺の区域内および国境離島等の区域内にある土地が重要施設または土地等の機能を阻害する行為のように供されることを防止するためと目的を期しています。しかし、どのような土地利用が機能を阻害する行為なのか全く定義されていません。その他の点でも、内閣総理大臣が定める基本方針に委ねられています。これでは法の体をなしていないばかりか、時の政府の恣意的な運用の危険性があります。この法律をさらに強化し、農地などに広げ、さらに外国人の土地所有を禁じることは、先ほどの日弁連会長声明にある人権、財産権の侵害となります。さらに、近年問題となっている外国人へのヘイト、差別を助長する恐れがあり、とても賛成できるものではありません。よって、意見書案第14号に反対をするものです。議員諸氏の賛同をお願いいたしまして、反対討論といたします。
次に、原案賛成の方の発言を許します。9番、甲斐徳之助議員。
議案第59号令和3年度を祝し、一般会計補正予算括弧第5号に対する修正動議案に賛成討論を行います。市執行部はこれまでの定例会の議場において、第三セクター牛久社等株式会社の資金繰りなどに関し関与は一切しないとこれまで一貫し答弁しているにもかかわらず、本定例会において補助金の上程をされました。補助金の用途が明確にされない点、また方針変更といったおおよそ市民に説明のつかない理由で上程されていること、特に挙げている理由にコロナ禍の影響とあるが、市民の声を聞いて回るとコロナ禍の影響を受けている市内事業者は5万とあり、 皆苦しい中で会社存続のためのやりくりをしている。公的支援以上の同社を優遇する明確な理由が理解できないこと。また牛久社等存続は望むものの声は承知しているが、それは牛久、失礼しました、第三セクター牛久社等株式会社の経営の存続を望む声ではないことであること。また日本遺産登録や醸造権といった関連の手法も違う営業手法で運営は図れること、さらには経営陣の今後の事業計画や再建計画に見通しが見えないこと、以上4点の理由により補正予算内の補助金を必要ない補助金と判断し、委員各位の賢明なる賛同を求め、本修正動議案に対する賛成討論といたします。よろしくお願いいたします。
ただいまの修正案に対する賛成討論は原案に対する反対討論となりますので、次に原案賛成の方の発言を許します。5番長田真美議員。
議案第59号令和3年度牛久市一般会計補正予算括弧第5号、議案第68号令和3年度牛久市一般補正予算括弧第7号の2件について賛成の立場から討論をさせていただきます。まず議案第59号牛久市一般会計補正予算第5号について討論いたします。平成30年第4回定例会において牛久市議会は本市の観光振興に関する決議を全会一致で可決しております。その決議を再度読み上げます。平成30年11月1日新聞紙上に突然牛久社等が本年末をもって飲食事業と物販事業から撤退するとの記事が掲載された。市長は牛久社等が本市の観光拠点の一つであるだけに市民の思いをしっかり伝えるとコメントをしておるが、しているが、牛久社等は年間40万人が訪れる本市屈指の観光スポットであり、牛久社等の飲食事業と物販事業の撤退は観光客の激減は無論のこと、本市の経済や活力の低下を将来することは必定である。したがって今回の牛久社等の飲食事業と物販事業からの撤退を一民間企業の問題と片付けるのではなく、本市の観光振興の観点から捉え、飲食事業と物販事業の継続と復活に向けて本市が可能な限りの支援策を講じるべきと判断する、以上決議するというものでした。この決議の背景には市内外の310団体からの嘆願書、市民の皆様から22,892筆の署名が寄せられていたことがあったのは言うまでもありません。この嘆願書や署名、議会全会一致の決議に重きを置き、牛久社等株式会社が設立に至ったことは周知の事実であります。このような決議を行った牛久市議会において第三セクターがゆえにコロナ禍における国の支援策である持続化給付金なども受けられず経営難に陥っている牛久社等株式会社に対し、これまでの執行部が独立採算の立場から売上高計画に基づく収支見込みや事業計画の確認を行い、コスト削減やコロナ感染の落ち着きの中での業績改善の見込みが見えたため方針転換し経営安定化補助金を交付することは必要であります。
確かに執行部答弁に対しての方向転換はありました。しかしながら答弁に対しては方向転換があったものの、牛久シャトーの存続を求める市民の思いを伝えること、そして本市屈指の観光スポットを失わず本市の経済や活力の低下を避け守る、そのための大きな決断であると考えます。答弁撤回よりも市民の思い、失ってからは取り戻すことができない歴史的財産である牛久シャトーを市の観光スポットとして守れないこと、それこそが市政の方向転換、そして議会の決議撤回となるのではないでしょうか。よって決議にもありました通り、一民間企業の問題と片付けるのではなく、本市の可能な限りの支援策を講じるべきと判断いたします。以上の理由から賛成させていただきます。次に議案第68号。
長田議員に申し上げます。議案第68号はまだ上程されておりませんので、その後にお願いいたします。
失礼いたしました。それでは意見について賛成討論とさせていただきます。議員各位のご賛同をお願いいたしまして、私の賛成討論とさせていただきます。よろしくお願いします。
次に原案反対の方の発言を許します。4番伊藤雄一議員。
意見書案第14号土地利用規制法等の強化改正を求める意見書案について反対の立場から討論をいたします。意見書案中にも示されている通り、国防上の観点から土地利用を規制を強化していくこと、これについては反対するものではございません。しかしながらこの意見書では外国人が土地を所有することを禁じる等と記載されており、その範囲が規制の範囲が明確でないというものがあります。実需に基づいて、実際に住むのに必要ということに基づいて不動産を購入すること、これについては規制されるべきではないと考えておりまして、また本市で言いますと空き家問題の解決にも外国人が永住する外国人等が不動産を購入していくことは空き家問題の解決にも資するものと考えております。以上の点から本意見書案には反対であります。
次に原案賛成の方の発言を許します。18番諸橋太一郎議員。
議案第59号令和3年度牛久市一般会計補正予算第5号についての賛成の立場で討論をさせていただきますが、今回の補正予算に関して諸手を挙げての賛成ではございません。特に牛久シャトー経営安定化補助金につきましては、今回補正予算で計上されております2000万、来年度当初に予定されております5000万に限定されるべきであり、令和4年度中に経営安定化が見込みが立たない場合、牛久シャトー株式会社は今後の事業撤退を含めての牛久シャトー運営の在り方を検討する必要があると考えます。牛久市執行部におかれましても物言う株主として、今回の補助金が決して無駄にならないよう経営陣に対し経営安定化の施策を強力に推し進めるようさらなる取り組みを要望し賛成討論といたします。
次に原案反対の方の発言を許します。6番 山本信子議員。
議案第59号一般会計補正予算第5号の原案に対する反対、そして修正案に対する賛成討論となります。まずはじめに私も、牛久社塔は市のシンボルとであるとともに貴重な歴史的文化的財産であり、それを守り活用していくことの重要さは重々承知をしておりますが、今回の牛久社塔株式会社の財政支援とは別の問題として捉えておりますので、そのことを申し添えて討論いたします。6月議会までは牛久社塔株への公的な部分の支援以上は行わないとのご答弁でしたが、それを一転し、今回2000万円が経営安定化補助金という名のもとに追加支援として上呈されました。しかしながら内容を見ると、経営安定化とは名ばかりで赤字補填としか思えない補助金であり、第三セクターへの赤字補填は原則行わないとしている自治体も数ある中での今回の支出を執行部としてはどうお考えなのでしょうか。自治体会計の大原則として、地方公共団体の経費はその目的を達成するための必要かつ最小の限度を超えてこれを支出してはならないということがあります。この大原則に照らしても今回の補助金のあり方には疑問が残ります。第三セクターの経営は自らの判断と責任に基づき遂行されるものとし、あくまでも第三セクターといえども民間企業であるので、市民の税金の投入は慎重に判断しなくてはいけないと幾度も同じような説明が繰り返されてきたにもかかわらず、見識不足というたった4文字で総括するその言葉の軽さに愕然とするばかりです。議会での答弁とはそのように軽いものなのでしょうか。そもそもオエノンがコロナ以前に経営不振で撤退した後、第三セクターを立ち上げる際に現状の把握をし、問題点を明確化し、それに対する解決策を発案するという検証と戦略が取られていたのか、そしてそれが慎重に計算された根拠に基づくものだったのか、この2年間の経営状況を見る限り、コロナ禍が原因だけではない計画の甘さは否めません。執行部からは、令和4年度までの経営状況を見極めて、経営基盤について踏み込んでいくとの説明もありましたが、牛久社塔株式会社から提出された収支見込みからは、来年1年で、経営改善するとはとても考えられず、問題の先送りとしか思えません。この議案に賛成する議員の方々には、今回の2000万と来年度の5000万で経営が改善すると私が納得できる根拠、そして市民に説得できる理由をお示しいただきたいと思います。市長は市民が意気消沈することは避けたいとして当初の方針を変更する政策判断をされた、その胸中はお察しいたします。しかしながら310人の嘆願や2万2000余の署名の重さは尊重しつつも、その上でなお重きを置くべきは市民8万5000人にとっての税金の使い道の透明性と納得性、公平性であると考えます。よってこの原案には反対をするものです。議員各位の皆様のご賛同を心からお願い申し上げます。
次に原案賛成の方の発言を許します。19番市川圭一議員。
議案第59号令和3年度牛久市一般会計補正予算括弧第5号商工費牛久社等運営にかかる経営安定化補助金および意見書案第14号について賛成の立場で討論させていただきます。まず社等の意見議案第59号ですが、現在における道のりは大変厳しいもので、各議員がるる討論が示すように全面的に賛成するには納得がいかないのは当然であります。市長の公約でもあります復活と再生には牛久社等があり、執行部の責任も大である。また賛成されたあ、また可決された場合には議員にも当然責任がある。そして牛久社頭側の対応も私は他人事のように感じられます。しかしながら一点だけで私はこの思いがありますが、ここにある一枚の写真があります。ここに写っている方は社頭にそれぞれ思いのある方が写っています。ボランティアで美しい社頭牛久のシンボルを守るために活動している実態があるからです。この思いを絶望に変えることなく、今後より精査し健全な方向へ導いていくための手段として賛成するものであります。続きまして意見書案第14号土地利用規制法等の強化改正を求める意見書について賛成をいたします。反対討論等にもございました。私も国の方に問い合わせをし回答をいただいております。少し抜粋して、読まさせていただきます。外国資本による土地取得の懸念、近年長崎県対馬市や北海道等において外国資本による土地取得の事案について懸念が示されている。地理的に韓国に近い長崎県対馬市には韓国から多くの観光客が訪れており、観光業が主要な産業の一つとなっている。中には自衛隊基地の林地が対馬に住む島民の名義で韓国資本に買収されたこと等、地元住民の不安を一層高める事例が報じられている。また林野庁が平成22年度以降公表している外国資本による森林買収に関する調査によれば、平成18年から令和元年にかけて居住地が海外にある外国法人または外国人と思われる者による森林買収の事例が全国で264件、2305ヘクタールが確認されている。このうち北海道は212件、 1738ヘクタールを占める状況になります。中には利用目的が未定または不明なものも散見されていることから、外国資本の森林買収の実態が十分に把握されているとは言い難い状況にある。これまで政府は防衛施設をはじめとする重要施設の周辺および国境離島における土地利用に関する方針について閣議決定により、国家安全保障の観点から土地利用等の在り方について検討するとしてきた。国家安全保障戦略では国境離島の保全管理及び振興に積極的に取り組むとともに、国家安全の保障の観点から国境離島防衛施設周辺等における土地所有の状況把握に努め、土地利用等の在り方について検討するとされ、経済財政運営と改革の基本方針2020令和2年7月17日では、安全保障等の観点から関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずるとされているとあります。WTO 世界貿易機関、このガッツですね、文言の中に含まれています。機能2のガッツ、まあ、これはサービス貿易に関する一般協定ということでございます。で、この意見書のやはり問題点というのは、耕作放棄地等の農林や山林にも及んでいることということをあえて加えております。本来であれば国家安全保障ということが、これは外国人や日本人に関わることなく、すべての人種に対する、人種というか人間ですね、に対する法律ではあります。ただこの意見書では、この牛久市周辺でも耕作放棄地、農林農地のそれを買い占めることによって何がされるかわからないということを強調したいのだということを私は思っております。以上の観点から私はこの意見書に対して賛成の立場で討論とさせていただきます。以上で終わります。
次に原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。他に討論はありませんか。以上で討論を終結いたします。これより議案第56号ないし議案第67号の12件、意見書案第14号および意見書案第15号の2件、請願第5号の1件について順次採決いたします。はじめに議案第56号、牛久市特定教育保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第56号は委員長報告の通り可決されました。次に議案第57号、牛久市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第57号は委員長報告の通り可決されました。次に議案第58号、牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第58号は委員長報告の通り可決されました。次に議案第59号、令和3年度牛久市一般会計補正予算、これに関しましては修正案が出されております。まず本案に対する利根川秀夫議員ほか3名から提出された修正案について採決をいたします。本修正案に賛成の諸君の起立を願います。起立少数であります。よって修正案は否決されました。次に原案について採決をいたします。議案第59号、令和3年度牛久市一般会計補正予算第5号、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって議案第59号は原案の通り可決されました。15番須藤京子議員、自席で結構ですので簡潔に動議の内容を説明してください。
はい、ただいまの議案第59号について予算常任委員会では付帯決議案が提出されております。そこで本議会としての意思を示すため同様の決議案を提案するものでございます。
ただいま15番須藤京子議員から議案第59号、令和3年度牛久市一般会計補正予算第5号に対する付帯決議の件について動議が出されました。動議は会議規則第16条の規定により他に1名以上の賛成者がいなければなりません。賛成者の起立を求めます。所定の賛成者がおりますので動議は成立いたしました。ここで自席にて暫時休憩いたします。申し上げます。 自席にて暫時休憩といたしましたが、少し時間がかかっているようですので、自席ではなく暫時休憩として再開は12時15分といたします。
先ほど付帯決議案が提出されたことに伴いまして、サイドブックスに資料を追加いたしましたのでご案内申し上げます。サイドブックスの定例会というホルダー、青色のホルダーなんですが、その中に第4回定例会というホルダーがございます。さらにその中に議案と追加資料というフォルダがございまして、その中に追加の議事日程といたしまして 12.16 議事日程括弧追加、付帯決議案といたしまして議案第59号付帯決議案、この2つの資料を追加いたしましたので、そちらをご覧いただきたいと思います。資料の方ご確認いただけましたでしょうか。
休憩前に引き続き会議を開きます。ただいま15番須藤京子議員ほか1名から、あ、ほか数名から、あ、数名ってのかしら、失礼、何の1名、須藤京子議員から決議案第6号が提出されました。これを日程に追加し直ちに議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決議案第6号の1件を日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題とすることに決定いたしました。それでは決議案第6号の1件を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。15番須藤京子議員。
決議案の朗読をもって提案理由といたします。決議案第6号議案第59号令和3年度牛久市一般会計補正予算括弧第5号に対する付帯決議案、議案第59号令和3年度牛久市一般会計補正予算括弧第5号には商工費牛久諸島運営にかかる経営安定化補助金2000万円が計上されている。また市執行部の説明では、令和4年度の当初予算においても5000万円をさらに計上する予定とのことである。これはこれまで市議会でたびたび牛久諸島株式会社以下同社というの経営は大丈夫かとする質問に対し、その度に市執行部が同社に補助金は出さないと繰り返してきた答弁と大きく食い違うものである。コロナ禍によって観光業飲食業が大きな打撃を受け、赤字経営を余儀なくされている企業も多いことは認識されていると思うが、それではなぜ同社に補助金は出さないと答弁してきたのか、今後も赤字が続けば市が税金で補填し続けるのかと疑念を生じさせるものである。補助金の原資は市民の貴重な税金であり、補助金の支出は慎重の上にも慎重でなければならない。で、そして地方公共団体は市民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする地方自治法第1条の2に合致したものでなければならない。他方で同社を現在の状況で倒産に追い込むことは牛久諸島復 興を望む市民の願いに背くことになり、牛久シャトー所有者であるオエノンホールディングスとの信頼関係を損ないかねないことでもある。そこで市議会としては市執行部に対して以下の点に十分配慮されるよう強く求めるものである。期1、同社への経営安定化補助金は令和3年度及び令和4年度の2カ年に限定すること。2、令和4年度終了時点で同社の黒字化等経営安定化の見込みが立たない場合は経営陣の刷新を含めた経営安定化に向けた事業計画の策定のための強力な行政指導を行うこと。3、役員報酬の減額を含め現段階で可能な限りの経費削減の取り組みを一層強化するよう行政指導すること。4、同社に関する情報は市議会に丁寧に開示するよう努めること。以上、決議する。皆様のご賛同よろしくお願いいたします。
以上で提案者の提案理由の説明は終わりました。これより決議案第6号についての質疑を許します。9番、甲斐徳之助議員。
決議案第5号、議案第59号、令和3年度牛久市一般会計補正予算括弧第5号に対する付帯決議案に質疑をいたします。牛久シャトーそのものの復興は市民の多くの方が望む声であり、レストランやショップといった飲食部門や文化的価値を利用した観光部門の観点から見ても何度も申し上げてきたように、それは周知の事実であることは認識しております。しかしながら今回の補正予算はこれまでの調査や質疑において第三セクターである牛久シャトー株式会社の経営手法や手腕に大きな疑問が残り、さらには倒産の可能性とあるが他の手法にて経営再建の方策もあるのではないかと考えております。ことを踏まえ経営改善を求めるであろう付帯決議に対し以下3点のご質問をいたします。明瞭なる答弁を求めます。1つ、同社への経営安定化補助金の令和3年度及び令和4年度の2カ年とあるが、令和4年度終了時点において赤字決済の場合は財政支援は一切行わない前提であるのか、また経営安定化に向けた事業計画の策定のための強力な行政指導とは実態は何か、具体的な案をお示しください。さらには経営安定化のみならず環境整備及び設備投資またはテナント誘致といった等に今後新たな経費が発生しうるケースも可能性もあると思えるが、そのような場合において牛久シャトー株式会社から提出された収支見込みにおいて判断すると資金繰りができないと思われるが、そのようなケースはどう行政指導を求めていくのか、具体的な案をお示しください。3点目といたしまして、可能な限りの経費削減の取り組みとありました。具体的にどのようなことであるのかお示しいただきたいと思います。以上3点でございます。
15番、須藤京子議員。
それではただいまの会議員の質問に対して、お答えをいたします。なおこの、付帯決議案は、予算常任委員会の中で提出されたものでございます。前提として申し上げたいのは、その中で提案者の理由、それ以上の、質疑をこれは動議として出されたので、私個人の意見も加えてもいいということで、事務局のからもそういうふうに聞いておりますので、そこを含めてこれは委員の皆さんがどう考えたのかというようなところまで委員長としては、報告できませんので、その点をお含みをいただいた上で、答弁をさせていただきたいというふうに思います。赤字の場合、今後この令和3年度および4年度2カ年に限定するということで、これは執行部の方の説明にその中で今後の社等の経営をどうしていくのか、そこでしっかりと見極めたいというような答弁がありました。なのでそこまでを議会としてはどういうふうに社等経営をしていくのか、そこを見極めた上でないと、今の段階であれこれと先に、予測を立てた上で、予測を立てた上で結論を出してしまっていい、そういう時期ではないというふうに判断を、いたしました。そしてその結果赤字になった場合、これはまたそこの時点での新たな議論になろうかと思います。私個人がここで提案者としてどういうふうに考えるということは、今の時点では私は差し控えたいと思います。それから行政指導についてでございます。経営安定化のための強力な行政指導ということで、第三セクターに対しましては、その株主である、市はこうした内容に踏み込んでの指導もできるというふうに私は聞いております。ですから市がこの社党、市民の皆様の要望から始まった社党存続、にぎわいの復活、これをどうしていくのがいいのか、税の公平性の観点から疑問視するご意見も出されましたが、では税の公平性とは一体何であるのか、そういうものも含めた根本的な議論に行ってしまうように私は思います。ですので、そういうふうにこの1年をかけて、執行部がこの社党の存続、あるいは場合によっては清算に至るようなこともあるかもしれない、そこを踏まえてしっかり見極めるというふうにおっしゃって、答弁の中でもおっしゃっておられたので、その点を、その点に期待をしたいと思っているところでございます。それから、次の可能な限りの、経費削減という具体的な取り組みということでございました。やはり、役員報酬の減額、そういうことも含まれるのかもしれません。しかしながら自ら何をどうしていくのだという社党の社党株式会社 考え、これを私は尊重すべきだというふうに思っております。その経営の逐一を私は、知っているわけではありませんので、この経費の一部をどう削れというようなことをここで、ご答弁申し上げるところまで至っておりませんので、その点はご理解をいただきたいと思います。以上です。
2番の答弁漏れですか。いや 3点回答してるけども、じゃあその回答してないというところについて答弁漏れということで言ってください。いや、それは自責で結構です。
マイクお借りします。ご答弁ありがとうございました。答弁漏れだと思うんですけども、2番項の経営安定化のみならず、環境整備及び設備投資テナント融資等といった今後新たな経費が発生するケースの可能性もあると思えるが、そのような場合において宿舎等株式会社、まあそのくだりですね、資金繰りができないと思われるが、どう行政指導を求めるのかという部分に関して答弁をされていないと思います。
15番須藤京子議員。
失礼いたしました。新たなケースに対する、収支、これからの資金繰りということです。これも社頭株式、牛久社頭株式会社が、まあ、執行部からも含めて3年4年、まあこの令和3年度及び4年度でしっかり考えていくという中に、例えば、新たな事業を起こすというようなこと、これが、事業展開の中で、例えば国の補助金等を使ってできるような事業であるとか、また、適切な資金計画のもとに事業展開を図るということの中で資金繰りというような問題が出てきた場合には、それはその時点で、議会全体で考えていけばよろしいのかというふうに私は考えます。以上です。
9番甲斐徳之助議員。
ご答弁をいただきありがとうございました。何点か再質問をさせていただきたいと思います。まず1番項におきましては、新たな、事業展開を見極めるとありました。内容に踏み込んだ税の公平性等々のご説明がありましたが、具体的な案ではないと思われます。それに関して再度どう思うかお答えいただきたいのと、そもそもなんですけども、強く行政指導を求めていくとありましたが、民間第三セクターとはいえ民間事業者に対して違反、須藤委員長の答弁ですと権限があるようなお話をされておりましたが、今回の場合ですと違反や禁止行為を行ったわけではないのに、行政指導、強い行政指導といった文言になっているんですけども、それはどういったことなのか明快なご説明を求めたいと思います。私としては株主としてこの議案を通すには株主として、要望事項にとどまるのではないかと思うんですけども、その辺はどういうふうにお考えになるかという点を2点目の再質問したいと思います。さらにはですね、ご答弁を聞いてますと具体的なこのその経営改善案のご説明がなされてないと思うんですけども、そういったところに対して具体的な内容を盛り込んだですね、付帯決議案を再度時間を使ってですね、ご提案する気がないかどうかのお考えがないかどうかを確認したいと思います。以上3点です。
15番須藤京子議員。
それでは再度のご質問に対する答弁をいたします。ただいま私が、お答え申し上げたものはいずれも具体的なものはございません。それは私はこの
2000万支出が妥当なのかどうかを判断する議員として、ただこのまま手放しでこの社と株式会社の流星のためにはいかなるものを支援してもいいのだという考えに立っておりません。ですが私は経営者ではありません、株主でもございません。一議員としてこういうものがあったらいいなということを申し上げることはできます。しかしながらその今この決議案で言っていることは、2000万が妥当なのかどうか、妥当だったとしてもどれは注意しておかなければいけないねということを申し上げていることであって、私が私の見解に基づいた具体策を提示できないことがこの議決を決議案を判断する材料にはならないというふうに思っております。ですから一議員としてこうあったらいいなというような具体策は申し上げません。それは詭弁というふうに思われるかどうかこれは分かりません。しかしながら私たち議会は今2000万の支出が妥当なのかどうか、妥当だったとしてもここはやっぱり注意して経営に当たっていただきたいね。市としてはここにきちんとした発言をし、社と株式会社の運営に責任を持つようにというような意味でこの決議案を挙げているところですので、対議員の具体的なというような質問には答えられません。以上が私の答弁です。全般にわたってそれが基本になっておりますので、この答弁をもって会議員の2回目の質問に答えたということにさせていただきます。
9番会徳之助議員、議席でどうぞ。
申し訳ないんですけど、具体案を出せないという趣旨向きは分かりました。ただ私質問を入れてるんですよ。でそもそも行政指導とは何かということを聞いているのに対して答えてられてないし、もう一度具体案を盛り込んだ付帯決議案を出し直す気はないかという2点におかれて何の答えもないいただいてないんですけど、その点はどうなんでしょうか。
甲斐徳之助議員に申し上げます。はい。15番須藤京子議員は1番2番3番に関わって答弁とするというふうに答えておりますので、それで答弁ということになると思います。
わかりました。
他に質疑はございませんか。10番池延君夫議員。
この付帯決議案で私は1点だけです。同社への経営安定化補助金は令和3年度および令和4年度の2か年に限定するっていうふうにここに書かれてるんですけど、もうこの2か年以降はもう一切認めないって形で、もう社党は見放すって形、議会は見放すんだって形で受け取っていいのでしょうか。その1点だけ質問します。
15番須藤京子議員。
池延議員のただいまのご質問に対して答弁申し上げます。まずこの金のところの1項目目、この2か年に限定することということは、それ以降のことについてどうなのだということでございました。それも先ほど来申し上げておりますように、執行部がこの
来年度令和4年度において今後牛久シャトーをどうするのかということのもう、タイムリミットを切って考えていくのだというような、質疑の中からの答弁がございました。そこから由来しているものでございます。ですので今後についてその中で存続というようなこと、あるいは、生産だというようなこと、これを今この段階で、論ずることは先ほど申したような理由で私は控えたいと思いますが、これはその時のその市がどう、結論を判断をつけ結論をつけようとしているのか、その点を尊重するということに他なりません。その意味での2加減であるというふうに私は理解しております。以上です。
他にありませんか。以上で決議案第6号についての質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております決議案第6号については会議規則第37条第3項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決議案第6号については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。7番鈴木勝俊議員、失礼、1番
議案第59号令和3年度牛久市一般会計補正予算括弧第5号に対する付帯決議案に対する賛成討論を行います。本付帯決議案は牛久シャトー株式会社に経営安定化補助金2000万円を無条件で支出することを同意するものではございません。今後市執行部は今まで以上により厳しく牛久シャトー株式会社に対して指導をしていくとともに必要な牛久シャトー株式会社の経営状況等を議会に対してしっかりと開示していくように求めていく、そうした議会としての意思を示す決議案でございます。その意味で本決議案しっかりとこの原案に付することは非常に重要であると考えております。議員書士の賢明なご判断をよろしくお願い申し上げます。以上でございます。
次に原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。他にありませんか。これをもって討論を終結いたします。これより決議案第6号について採決いたします。決議案第6号議案第59号令和3年度牛久市一般会計補正予算に対する付 帯決議について、本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって決議案第6号は原案の通り可決いたしました。次に議案第60号令和3年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第60号は委員長報告の通り可決されました。次に議案第61号令和3年度牛久市青果市場事業特別会計補正予算第1号本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第61号は委員長報告の通り可決されました。次に議案第62号令和3年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算第2号本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第62号は委員長報告の通り可決されました。次に議案第63号令和3年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第63号は委員長報告の通り可決されました。次に議案第64号令和3年度牛久市下水道事業会計補正予算第2号本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第64号は委員長報告の通り可決いたしました。次に議案第65号一度路線の路線変更について本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第65号は委員長報告の通り可決されました。次に議案第66号工事請負契約の締結について本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第66号は委員長報告の通り可決されました。次に議案第67号令和3年度牛久市一般会計補正予算第6号について本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第67号は委員長報告の通り可決されました。次に意見書案第14号土地利用規制法等の強化改正を求める意見書の提出について本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって意見書案第14号は委員長報告の通り可決されました。次に意見書案第15号文書通信交通滞在費及び 立法事務費に関する制度見直しを求める意見書の提出について、本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって意見書案第15号は原案の通り可決されました。次に請願第5号、公共工事の発注に関わる指名業者の選定に際して地場産業育成の観点から市内業者を優先すること等を求める請願、本案に対する委員長の報告は採択であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって請願第5号は採択することに決しました。次に日程第16、議案第68号の一件を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。根本洋二市長。
現在上呈しております議案に加え、本日一件の追加議案を上呈いたします。議案第68号は令和3年度牛久市一般会計補正予算括弧7号でありました規定の予算額に6億508万8000を追加し、予算の総額を311億1532万7000とするもので、歳入歳出予算について補正するものであります。第1票の歳入歳出予算のうち、歳入といたしましては国庫支出金はコロナ克服新時代開拓のための経済対策となる子育て世帯の臨時特別給付金事業費及び事務費、補助金を増額計上するものでございました。歳出にいたしましては、民生費の児童福祉はクーポン券を基本とする5万円分の子育て世帯の臨時特別給付金について支給するまでに時間がかかること、また多大なるコストがかかることから、現金支給が最も迅速に支給できることが可能な手段であったため、現在支給するも現金を支給するものであります。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯が卒業入学新学期の準備に活用することができるように、議案第67号で上呈しておりました子育て世帯の臨時特別給付金と合わせ10万円として一括支給できるよう追加計上するものでございます。以上が補正予算の概要でありますが、記者につきましてはお手元の議案書等にご審議の上適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。
以上で提案者の提案理由の説明は終わりました。これより議案第68号についての質疑を許します。ありませんか。以上で議案第68号についての質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第68号については、会議規則第37条第3項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第68号については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。5番長田真美議員。
議案第68号令和3年度牛久市一般会計補正予算過去第7号について賛成の立場から討論をいたします。報道でも毎日のように取り上げられておりますが、政府が18歳以下に対する10万円の給付対応について5万円分は子育て関連の使途を限定したクーポンを配布する検討がなされておりましたが、これに関し多額の事務費用や印刷代がかかりすぎる、スピーディーに給付ができない、使い勝手が悪い、自治体の事務手続きの負担が大きすぎる等多くの懸念がありました。やはり一括給付が望ましいと国民の声が多く上がっております。またこの政策自体には疑問が残るところであります。例えば世帯主が960万円以下、夫婦お互いに900万円ずつ共働きで1800万円のご家庭には子どもがいれば給付される点、住民税非課税世帯で収入が少ない世帯でも子どもがいなければ給付されない点や、苦しむ大学生や若者に給付がされない点等であります。本当の生活困窮世帯に分配ができないことは政策自体に問題があると考えます。生活困窮世帯に関する給付についてはこれは国の結果を待つばかりではなく地方自治体も早急に進めるべきであります。またこの地方自治体の他の地方自治体の令和3年度第4回定例会が終了してしまっているところも多くあることも考えれば、この案件に対してはなぜ一括給付を国がもっと早く示せなかったのか、なかなか煮え切らない定まらない国の政策に執行部も振り回されたのではないかと推察いたします。しかしながら今回国から示された中での一律10万円給付に関しては、牛久市は国民市民の声に寄り添い、なおかつスピーディーに全額給付をする議案を次に持ち越すことなく提出されたことは市長をはじめ執行部の適切な判断であると思います。以上の理由から賛成をさせていただきます。議員各位のご賛同をお願い申し上げまして、私の賛成討論とさせていただきます。
次に原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。他に討論はありませんか。これをもって討論を終結いたします。これより議案第68号の一件について採決いたします。議案第68号令和3年度牛久市一般会計補正予算第7号本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第68号は原案の通り可決されました。次に日程第17議員提出議案第4号の一件を議題とします。提案者に提案理由の説明を求めます。3番秋山泉議員。
本文の朗読をもって提案理由といたします。議員提出議案第4号牛久市議会会議規則の一部を改正する規則について、本件は本会議において電子採決システムによる採決を活用するため、電子採決システムによる投票を投票による採決方法の一つとして評決に関する条文に新たに加えることにより、 採決の結果を明確化するとともに、会議の円滑化を図ることを目的として、牛久市議会会議規則の一部を改正するものであります。また、委員会における評決は、挙手により行っていることから、規則を実態と合わせるため、規律による評決から挙手による評決に改正するものであります。以上です。
以上で提案者の提案理由の説明は終わりました。これより議員提出議案第4号についての質疑を許します。ありませんか。以上で議員提出議案第4号についての質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出議案第4号については、会議規則第37条第3項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議員提出議案第4号については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。他に討論はありませんか。これをもって討論を終結いたします。これより議員提出議案第4号の一件について採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議員提出議案第4号は原案の通り可決されました。次に日程第18意見書案第6号の一件を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。3番秋山泉議員。
意見書案第16号水戸地方裁判所土浦支部における労働審判の実施を求める意見書案。平成18年4月から施行された労働審判制度は、個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を裁判所において迅速適切かつ実効的に解決することを目的とした制度である。労働者側はもちろん、紛争を早期に解決したいと考える使用者側にとっても評価が高い制度であり、制度の導入以来全国的に労働審判の申し立て件数は増加をしている。また労働審判制度は導入当初、全国の地方裁判所の本庁のみにおいて取り扱われていたが、平成22年4月の東京地方裁判所立川支部及び福岡地方裁判所小倉支部に続き、平成29年4月より長野地方裁判所松本支部、静岡地方裁判所浜松支部及び広島地方裁判所福山支部においても取り扱いが開始された。しかしながら水戸地方裁判所土浦支部においては現在のところ労働審判は実施されていない。そのため茨城県県南地域の住民や事業者が労働審判を利用するには本庁がある水戸市まで出向かなければならず、移動のために多大な時間的経済的な負担を強いられることになる。そのため結果として長期間の争いになることの多い通常訴訟を水戸地方裁判所土浦支部に提起したり、あるいは 費用対効果の観点から労働審判の利用を諦めざるを得ないケースも生じている。市民に対する司法サービスの提供は地域間で格差があってはならず、裁判を受ける権利を実質的に保障するためには地方裁判所の支部において取り扱うことができる事件を拡大する必要がある。よって当市は地域における司法の充実を実現するため下記の事項が速やかに実現されることを強く要望する。非1、水戸地方裁判所土浦支部において労働審判の取り扱いを開始すること。2、上記のため必要な裁判官及び裁判所職員の増員、物的施設の整備を行うこと。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。よろしくお願いいたします。
以上で提案者の提案理由の説明は終わりました。これより意見書案第16号についての質疑を許します。ありませんか。以上で意見書案第16号の質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第16号の一件については、会議規則第37条第3項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって意見書案第16号の一件については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。他に討論はありませんか。以上で討論を終結いたします。これより意見書案第16号の一件について採決いたします。意見書案第16号、水戸地方裁判所土浦支部における労働審判の実施を求める意見書の提出について、本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって意見書案第16号は原案の通り可決されました。次に日程第19、総務企画常任委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。本案は総務企画常任委員長から会議規則第111条の規定により、サイドブックスに搭載いたしました通り閉会中において継続調査を申し出がありました。本案は委員長の申し出の通り閉会中の継続調査をすることに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって本案は委員長の申し出の通り閉会中の継続調査とすることに決しました。次に日程第20、環境建設常任委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。本案は環境建設常任委員長から会議規則第111条の規定により、サイドブックスに搭載いたしました通り閉会中において継続調査の申し出がありました。本案は委員長の申し出の通り閉会中の継続調査とすることに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって本案は委員長申し出の通り閉会中の継続調査とすることに決しました。次に日程第21、閉会中の事務調査の件を議題といたします。本件はサイドブックスに搭載いたしました通り各委員長から閉会中の事務調査の申し出がありました。お諮りいたします。本件は各委員長の申し出の通りそれぞれ閉会中の事務調査に付することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって本案は各委員長申し出の通り閉会中の事務調査とすることに決しました。以上で 今期定例会に付議されました案件は全て議了されました。これをもって令和3年第4回牛久市議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。